はい、それでは、今日はですね、詩編の119編の後半、89節からお読みしたいと思いますけれども、ですね、もう一度思い起こしてください。この119編は、この御言葉についての詩編であります。ですね。仰せであるとか、戒め、証ですね。そのような言葉が一節一節に出ていまして、実にですね、三節を除いて全部何らかの言葉、その神の言葉に関するその言葉が書いてあるんですね。そしてもう一つの特徴はこれを覚えやすくなっておりまして、このアクロスティック詩編と呼ばれますけれども、一つ一つの部分がこのアルファベット、ヘブル語のアルファベット順にこの並べられています。ですからこの思い出すときに、記憶するときに、暗記するときに、この分かりやすくですね、書いてあります。でこの89編はですね、ラメッドですね、ラメッド、ラメド、旧説ですね。ラメドという、このアルファベットから始まる、ですからこの89節の、で90節も91節もですね、ラメド、ラメドから始まるですね、言葉でこの書かれているということになります。よろしいですか？では、早速ですね、お読みしたいと思いますけれども、そうですね、一つ区切りをですね、全体読んでからもう一度戻りますが、主よ、あなたの言葉は、とこしえから天において、定まっています。あなたの真実は世々に至ります。あなたが地を据えたので、地は固く立っています。それらは今日もあなたの定めに従って固く立っています。すべてはあなたのしもべだからです。もしあなたの御教えが私の喜びでなかったら、私は自分の悩みの中に滅んでいたでしょう。私はあなたの戒めを決して忘れません。それによってあなたは私を生かしてくださったからです。私はあなたのもの、どうか私をお救いください。私はあなたの戒めを求めています。悪者どもは私を滅ぼそうと私を待ち伏せています。しかし私はあなたの諭しを聞き取ります。私はすべての全き者にも終わりのあることを見ました。しかしあなたの仰せは素晴らしく広いのです。ということで、ここを一言でまとめると、神の言葉の真実、となるでしょうか。神様の言葉の真実が書かれています。はじめに神の言葉が天地を作って、今も天地を支えていることが書かれていました。89節からこの91節までにですね、見てください。まず89節はですね、あなたの言葉はとこしえから天において定まっています。とこしえから天においてですね。イエス様が言葉と呼ばれましたね。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、言葉によって全てのものが作られたと、という、ヨハネの一章の、言葉がありますけれども、このようにして神は永遠の昔から言葉を置いてくださっている。故に真実が世々に至り、その言葉によって地を神が据えられて、地が固く立っているんだよということであります。ですか。もう私たちこれを戦いですね。だから神の言葉に頼っていくわけですけれども、どうしても人の言葉であるとか、情報であるとかですね、まあ、自分の感情の言葉であるとか、そういうものに頼ってしまっていますけれども、そうではない。で、すべてはあなたのしもべだからです。91分ですね。91節の後半ですね。あなたのしもべ。つまり、神の言葉に従属してるんだよ。すべての、被造物は神の言葉に従属しているんだよ。しもべなんだよ。と言っています。ゆえに、この天と地、この自然界の中で、神がご自分の真実、言葉にある真実を表しているがゆえに、92編で、もしあなたの御教えが私の喜びでなかったら、私は自分の悩みの中に転んでいたでしょう、ということなんですね。で、ここで大事なのは、神が天と地に表された、自然界に表してくださった真実、 と私たちの悩みというのは直結しているんだよということです。どこを見てもこの例えばパウロの書簡を見てもですね、その天と地を作ってくださった神様、そしてその神の言葉を持って私たちの個人的な救いがあるんだよということを言っています。私たちはどうしてもですね、この自然界というとですね、この自然科学の領域であって、で私たちのこの今の悩みとかそういうのはもう全く別の領域だと思ってしまいますけれども、いやそんなことはない。だからよくダビデはですね、この山に向かいですね、この目を開けるとですね、助けはどこから来るのか、主から来るですね。山を見て、あ、今の自分の目の前にある日常にある生活というのは、この主から来るんだということを学んだわけなんですね。で、私は悩みの中で滅んでいたことでしょう。見教えが私の喜びでなかったら、皆さんそういう経験したことはあるでしょうか、こう思ったことがあるでしょうか。で、私はまさに高校の時はですね、抑うつに悩まされていたので、本当に神の言葉が喜びとなっていなかったらですね、滅んでいた、文字通り自殺していたかもしれませんですね。皆さんにもそういう救いがあると思いますけれども、で次に、私はあなたの戒めを決して忘れません、それによってあなたは私を生かしてくださった。この生かす、クイックンという英語の言葉が使われていますけれども、この詩編の中、119編の中にはたくさん使われていますね。御言葉による霊的復興、リバイバルです。ですか？御言葉による霊的復興です。よく聖書研究というふうに言われますけれども、研究というとですね、学問の追求のように聞こえてしまいますが、まさに聖書を学ぶことによって、私たちの根本が変えられていくというチャレンジを受け続けていくわけですね。ですから私たちは、今の今週よりも来週がですね、もっとイエス様に近づいている、その変革が必要になってくるわけですね。毎回毎回がチャレンジで、そして聖霊によるチャレンジによって、その力によって私たちがそれに服従することによってですね、イエス様の似姿に変えられていくんだよですね。応答がない知識というのはですね、高ぶらせるだけで、本当に得にはなりませんですね。そして次に、私はあなたのもの、どうか私をお救いください、私はあなたの戒めを守っています、求めていますですね。この本当救ってくださいという、自分の今の苦境の中において何が、大事なのか、それは私はあなたのものなんだ、私は神のものなんだ、自分がもう本当これダメだと思った時に、いや私は神の子なんだ、神のものなんだ。そして、悪どもどもは私を滅ぼそうと私を待ち伏せています、しかし私はあなたの悟しを聞き取ります、私はすべての全き者にも悪のあることを見ました、しかし私あなたの仰せは素晴らしく広いのです。だから悪者がいて、そしてその中においても、で私霊的な戦いがあるわけですよ。悪霊、悪魔のですね、その攻撃があるけれども、でも私はいろんな雑音を聞き、その悪魔のささやきさえも聞くけれども、神の悟しのみを聞き取っていきます。それ分別をしていく。そしてその悪者どもは全く者のように見えてもですね、終わりがあるんだ、終わりがあるんだ、一時期なんだよということですね。で、あなたの仰せは素晴らしく広い。この素晴らしく広いというのは、もう無制限に、この神の約束は広がっていますよということです。ですか。で、ここ覚えていてくださいね。神様の約束というのは、この、はい、ここまでですっていうのはないんですよね。無制限に。ここまで来たかと思ったら、いや、もっと神様は私に、あなたに与えるよと。約束してくださる。これが素晴らしく広いのですということであります。では次に97節からですね、このお読みしますけれども、ここではメムというふうに日本語で言ったらいいでしょうかね、お読みしますね、どんなにか私はあなたの御教えを愛していることでしょう、 これが一日中私の思いとなっています。あなたの仰せは私を私の敵よりも賢くします。それはとこしえに私のものだからです。私は私のすべての死よりも悟りがあります。それはあなたの悟しが私の思いだからです。私は老人よりもわきまえがあります。それは私があなたの戒めを守っているからです。私はあらゆる悪の道から私の足を引き止めました。あなたの言葉を守るためです。私はあなたの定めから離れませんでした。それはあなたが私を教えられたからです。あなたの御言葉は私の上顎に何と甘いことでしょう。蜜よりも私の口に甘いのです。私にはあなたの戒めがあるので、わきまえがあります。それゆえ私は偽りの道をことごとく憎みます。ここは御言葉への愛が書いてあります。この97節に、どれほど私は愛しているか。一日中思い巡らしていますと言ってるんです。皆さんどうでしょうか。一日に自分が思い巡らしている御言葉があるでしょうか。そして彼は御言葉の至上性と言ったらいいでしょうか。ですか。それがまず敵よりも賢くするんだというのが98節にあるわけですね。で、私たちはですね、とかく自分には良かれと思っていることがあるんですよね。で、これ自分が自分が頭が良ければ良いほどですね、自分の知恵と悟りに頼りたくなるわけなんです。まあ、頭が良ければ良いほどって言っても、まあ、実際良くないんですけれども、神の前ではですね。けれども、自分には正しいと思っていることが、実はそれが闇なんだということがね、箴言に書いてありますけれども、でも、私は、この神の仰せこそがね、相手の敵よりも自分を賢くするんだ。だから、霊の戦いにおいて、私は、この神の仰せを、最も大事にしていくんだ。で、次に、この99節では、この、死と呼ばれている、その、いわゆる教えを垂れる人ですね。哲学であるとかですね。または、自分の尊敬する人であるとかですね。でも、それよりも、悟りがあるんだよ。なんか皆さん言われたことないでしょうか。私は若い時にですね、結構プレッシャーになった言葉は、お前はまだ若いからな、と言われたことですね。クリスチャンになった、ということについてですね、ああお前はまだね、こう未熟だったからそこではキリスト教は必要だっただろうな。そういうことを言われるかもしれないです、ね。皆さんでもいろんなことをこう言われるかもしれない。いろんな人から言われるかもしれないです、ね。で、ある時にはクリスチャンでさえ、こういうふうに言われてるからここで意地を張ったら、それは、賢くないんじゃないかというふうに思ってですね。で、まあ、ある程度受け入れていこうというふうに思ったりもします。けれども、そうではないんだよ。死よりも悟りがあるんだ。そして、老人ですね。老人の言うことを聞くっていうのはとても大事ですよ。ですね、敬いなさいっていうのを書いてます。経験があります。けれども、やはり老人よりも、戒めが、神の戒めの方が私たちを賢くするんだ。至上性と言いましたけれども、その、本当に他には、いいもの、徳があるものっていうのはたくさんあって、それはですね、決して否定する必要はないんですけれども、けれども、一番大事なのは何なのか。ということですよね。そして、その戒めに従って101節と102節は、この誘惑の道にあって自分をどうやって守っていくのかというのが、ここで書いてある。足を引き止めたのがですね、悪の道から。このあなたの言葉を守っているからなんだです、ね、またあなたの定めから離れなかった、それはあなたが私を教えられたからだ。ですから御霊の実の中で自制というのがありますよね。聖霊の実の中でですね、私たちがどうやったら引き止めを受けることができるのか、神の言葉が、教えが、私たちが何かこうしたいなと思った時に、あ、ちょっと待ってよと引き止めてくれる。まあ、いわゆる人間的にですね、いろんな人が、一般の人が使うのは理性が止めるというふうに言いますよね。理性が。けれども、キリスト者は違いますね。神の言葉が引き止めるんだ。で、次に、あなたの御言葉は私の上顎に なんと甘いのか、蜜よりも私の口に甘いのです。いかがでしょうか。こうなっているでしょうか。ですね。戸棚には、戸棚というか本棚にはですね、聖書というものは置いてあるけれども、開かないという状況ですね。の反面ですね、神の言葉のゆえに迫害を受けるある世界の地域、多くの地域のですね、兄弟たちもいるわけですよね。後者がこれですね、上顎になんて甘いことなんでしょうか。蜜よりも私の口の甘いのです。そして私にはあなたの戒めがあるので、わきまいがあって、偽りの道をことごとく憎みます。で、この憎むというのは感情というよりも、なんて言ったらいいでしょうかね。真理の世界に自分が、この、入っているということです。ですからこれを言い換えるとですね、失われた魂のために祈る救霊の思いが与えられるということですよ。偽りの道の中にいる人、に対して、神の愛を持って情熱を持ってですね、そしてその人が救われなければいけないんだということをですね、この思うことというふうに言い換えてもいいかもしれません。この憎むっていう言葉ね、よく聖書に出てきますけれども、これ本当になんていうんですかね、いわゆる憎むっていうことではないんだっていうことですよね。選択する、そしてこの大事だと思われている1番だと思われているの2番3番にしていくっていうのがこの憎むっていう意味の中に、ありますので。ですね。そして、今度は105編ですが、5節ですが、105節ですね。ここは、アルファベットはですね、ヌン、ヌンですね、英語だったら N に当たる言葉ですけれども、まあ、先ほどはメムって言いましたけど、それは M に当たる、M ですね、M に当たる言葉です。ここでは N に当たるヌンですね。では、ここも一塊、とりあえず読みますね。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。私は誓い、そして果たしてきました。あなたの義の裁きを守ること。私はひどく悩んでいます。主よ、御言葉の通りに私を生かしてください。どうか私の口の進んで捧げる捧げ物を受け入れてください、主よ。あなたの裁きを私に教えてください。私はいつも命がけでいなければなりません。しかし私はあなたの見教えを忘れません。悪者は私に対して罠を設けました。しかし私はあなたの戒めから迷い出ませんでした。私はあなたの里子を永遠の譲りとして受け継ぎました。これこそ私の心の喜びです。私はあなたの掟を行うことに心を傾けます。いつまでも終わりまでも。はい。ここは、この、決断における御言葉というふうに言えばいいでしょうか。決断における御言葉、私たちが生活の中で、いろいろな決断をしていくわけですけれども、そこに御言葉を置いているかどうかということになるわけなんですね。で、私たちはこういつの間にか忘れていってですね、自分の決断をしていく、けれどもそうではなく神の言葉が来る、初めに来るんだということが書いてあります。で、105節にはそれを足の灯火と道の光だって言ってます。基本的にここでこの思い描いているイメージは、私たちは暗闇に生きているということがイメージになっているわけですよね。わからない、混沌としている、そして罪の中にあるというのがここでのこの前提になっているわけですけれども、第一ヨハネの5章の19節に、全世界は悪いものの支配下にあるとあります。その中の光とこの御言葉がなるんだよということなんですが、灯火のですね、この特徴というのは、ずっと先を見ることはできないということです。ですね。ずっと先は見られないよ。で、ここは、大事ですね。なぜかと言ったらですね、私たちずっと先見たいんですよ。ですね。けれども神はですね、私たちがシンプルに神をにより頼むように、あえて、しておられます。この子供のようになること、とイエス様が言われましたが、大人と子供の大きな違いというのは、言葉を聞くときにですね、子供は権威を知ってるんですよ。それは理解するもの、 まとめるものではなく、従うものなんですよ。ですね。だからよくですね、子供、小さな子供には福音は分からないとかっていうことを言ってますけれども、それはとんでもない話で、逆に大人の方がね、福音の真髄が分かってない。で、パウロはですね、信仰というのを従順というふうにも言っています。ですね。神の権威に従うことなんですね。で、そこにおいてですね、私たちは先を見るのではなく、はっきりとしている神の言葉が目の前にあるわけなんです。ですから、今何をしなければいけないのか、で、何が起こっているのかわからないというときは、はっきりと神が表しておられる命令、御心に従っていけばいいわけですよ。これがとても大事です。例えばですね、結婚相手がわからない。どうすればいいんですか。で、この人の話を聞いてるとですね、いや、あの人はこうこうこうで、やっぱりこうだからこういう性格でこうこうこうっていう、なんか条件が多いんですよね。ずーっと聞いてて、お、こうでこうで、ああでこうでこうで。皆さん、結婚された方はどうでしょうか。ですね。条件つけたら、瞬く間に結婚は、解消しなければいけません。無条件なんですよ。で、どう書いてますか。妻は、キリストが主として、そのキリストを主として従っているように夫に従わなければならないんです。これはもう明確、はっきりしてますよね。この夫は自分の体のように、キリストが私たちのために命を捨てられて愛されたように、自分の体のように妻を愛さなければいけない。これもはっきりしてるわけです。だから昔はですね、一度も会ってない人が結婚したんですよ。可能なんですよ。こんなシンプルなんです。めっちゃシンプルなんです。とかですね、あといろんなこの問題がこの、例えば教会の中でも起こってですね、誰々さんはこういうことがあって、こういう問題があって、こうなんだ、こうなんだ、こうなんだって。で、私はそういう時にですね、こう、でも、怒っていますよね、って。え？いや、あの人こんなに悪いの？愛は怒らないって書いてませんかって。すごい単純なんですね。とても単純なんですよ。光、灯火なんだ。前にあるものを解決すれば、次の一歩を踏み出すことができるんです。でも、その一歩を踏み出さなかったら、次の一歩踏み出せないんですよ。見えないから。踏み出すしかないんです。で、これが信仰なわけなんですね。で、次に、そこで、この、誓い、それを果たしてきました。あなたの義をの裁きを守る、この神の義を、本当に、一番に私はしていきますっていう、この、なんていうんですかね、コミットメントですね。決意ですね。で、その中において、この107節ではですね、悩んでいるとありますね。悩んでいる。自分の感情的な、心理的な、その苦しみの中にいるときに、御言葉によって私を生かしてください。またここでもクイックンっていう英語が使われてますけれども、生かしてください。ですね。で、次に、口の進んで捧げるものを受け入れてくださいっていうのは、これは感謝と賛美のことを言ってますね。感謝と賛美ですよ。パウロとシラス、思い出しますけれども、ピのですね、町のところでですね、この鞭打たれてですね、牢獄に入れられた時にですね、彼らは祈りをし、賛美をしたって書いてます。苦しみの中においても、賛美と感謝を捧げていくという決意なんですよ。これも決断なんですよ。そして、次の109節では、命がけでなければいけない、いつもですね。けれども、見教えを忘れない。これは命がけというのは簡単に言ったらストレスの中にいるっていうふうに言えばいいでしょうか。けれども、見教えを忘れないよ。皆さんが仕事で大変な時にですね、本当にめちゃくちゃになっている時に、それはもうしょうがないわけなんですよ。けれども、あなたの見教えは忘れないよ。で、決意なんですね。で、次に、この悪者私に対して罠を設けます。さっきと同じですね。この誘惑があるわけです。でも、戒めから迷い出ませんと。これも決意ですね。そして、 この111編では永遠の譲りとしての悟しが、書いてある。ですから神様の言葉というのは永遠の報いと命を与えるところの、このものなんだということで、いつまでも守っていきます。耳、心を傾けてますのがって言ってるのが112節ですね。ではこの113節から入っていきますが、このサメフですね。サメフ、まあ、日本語的に言うとサメクですね。サメクという、アルファベットから始まる、この箇所ですね。ではまた全体を読んでいきますが、私は双心の者どもを憎みます。しかしあなたの御教えを愛します。あなたは私の隠れ場、私の盾、私はあなたの御言葉を待ち望みます。悪を行う者どもよ、私から離れて行け。私は我が神の仰せを守る。御言葉の通りに私を支え、私を生かしてください。私の望みのことで私を恥ずかしめないようにしてください。私を支えてください。そうすれば私は救われ、いつもあなたの掟に目を留めることができるできましょう。あなたはあなたの掟から迷い出る者を皆癒しめられます。彼らの欺きは偽り事だからです。あなたは地上のすべての悪者を金かすのように取り除かれます。それゆえ私はあなたの悟しを愛します。私の肉はあなたへの恐れで震えています。私はあなたの裁きを恐れていますと。ここでは隠れ場という言葉が出てきます。114節にですね、隠れ場であって私の盾。私の隠れ場という高麗天文の歌、歌じゃなくて本がありますけれども、このユダヤ人をですね、ホロコーストの時にですね、このかくまったっていう、まあ、けれども私たちにとってはですね、神ご自身が隠れ場なんですよ。で、ここでの問題はですね、なんで隠れているかというとですね、世の中は双心なんですよね。双心ですね。双心のものを憎みますとありますよね。御教えを愛するというのは心を一つにすることです。ですね。ヤコブの4章の8節に、神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪のある人たち、手を洗い清めなさい。双心の人たち、心を清くしなさい。ですね。一つにしていくこと。そして、ダビデはですね、私の心を一つにしてください。皆を恐れるように。というところから始まり、そして今読んだこの114節ですね、この隠れ場と盾であってあなたの御言葉を待ち望みます。今ここで彼はですね、この神の言葉がその通りになっていないので忍耐して待っている状態なわけなんですね。で、115節で、悪を行う者どもよ、私から離れていけ、私は我が神の仰せを守ると。だから、自分のところに悪を行う者が押し寄せてきているわけですけれども、離れろと。で、次に、116節で、御言葉の通り私を支え、私を生かしてください。私の望みのことで、私を恥ずかしめないようにしてくださいと言っているのは、御言葉を守っているがゆえにですね、今苦境に陥っているわけなんですよ。でも、私のこの御言葉に対する望みのことで恥ずかしめないで、本当に私を御言葉のこの約束に書いてある通りに支えてくださいというふうに言っているわけなんですね。それで117節でも同じように支えてください。そうすれば私は救われ、いつもあなたの掟に目を留めることができましょうと。ですね。そして次から、その掟を憎んでいる人たちに対する神の裁きがあります。あなたは、あなたの掟から迷い出る者を皆癒しめられます。彼らの欺きは偽り事だからです。あなたは地上のすべての悪者を金かすのように取り除かれます。それゆえ私はあなたの悟しを愛します。私の実は、肉はあなたへの恐れて震えています。私はあなたへの裁きを恐れています。ですから、今心を一つにした、御言葉を愛するということで一つにした彼がですね、はっきりと、後に神が御言葉によって裁かれる世の終わりを、見据えているわけなんですよ。で、そこで、神は裁きを行われるわけなんです。で、それをですね、自分も恐れを持って眺めているということですね。必ず制裁の時があり、神の言葉に従って神は報いを与えられるんだということをですね、今思って。で、肉がですね、恐れて震えていますと書いてますけれども、そうですね、私たちはですね、いつでもその罪を犯し得る存在であります。 ですから本当に自分が神を隠れ場として生きていない限りですね、この世と共に滅びるんだというその健全な恐れですね、怖がる必要は全くないです。でも健全な恐れを持つ必要があるんだということですね。で次が21節からですけども、ここは、アインっていうのかな、ヘブル語の、アルファベットはですね、それから始まるところですけれども、お読みしますね。私は公正と義とを行いました。私を虐げる者どもに私を委ねないでください。あなたのしもべの幸いの保証人となってください。高ぶる者どもが私を虐げないようにしてください。私の目はあなたの救いとあなたの義の言葉を慕って耐えるばかりです。あなたの恵みによってあなたのしもべをあしらってください。私にあなたの掟を教えてください。私はあなたのしもべです。私に悟りを授けてください。そうすれば私はあなたの悟しを知るでしょう。今こそ主がことをなさる時です。彼らはあなたの教えを破りました。それゆえ私は金よりも純金よりもあなたの仰せを愛します。それゆえ私はすべてのことについてあなたの戒めを正しいとします。私は偽りの道をことごとく憎みます、ね、ここを一言で言えば主のしもべと言ったらいいでしょうか。二度出てきたかなですね。あなたのしもべ、というのが、この122節と125節に、書いてありますけれども、主のしもべとして生きていくっていうのはどういうことかっていうのが、まあ、ここでははっきりとわかりますが、一つ目は121編の、構成、一節の、そうだね、なんか100節以上になるとなんかあまり、なんか耳、目にしないですね、節。すいません。121節のですね、構成と義を行って、正しいことを行っていくっていうのも当然そうですね。主のしもべですから、そして次に、この私のあなたのしもべの幸いの保証人となってくださいですね。ですから主に自分が保護されることを求めています。守られることを求めています。これも主のしもべの特徴です。主人の責任ですよ、しもべを守るのはですね。そして、次にこの私の目はあなたの救いとあなたの義の言葉を慕って、ですから神の義に植え替えているということですね。神の義に植え替えている。イエス様が義に植え替えているものは幸いですと言われた。これを求めている。で次にあなたの恵みによってですね、神の恵みとか憐れみを知っている人。でさらに124節の後半で、あなたの掟を教えてください。で、この125節も、私に悟りを授けてください。ですか。いつも、神の言葉の教え、また悟りを、ですね、与えてくださいという、英語で言ったら teachable って言うんですけども、教えられる心を持っている。ですね。ということです。そして、この126節では、この今こそ主がことをなさる時です。彼らはあなたの教えを破りましたと。これはですね、裁きを主に任せるということです。神のしもべはですね、裁きは完全に主のものなんだという判断を神に任せていくんです。裁きは主に任せていくんです。ローマの14章にですね、他の他のしもべを裁くあなたは一体何なんですかということが書いてありますね。それを立てるのもですね、倒すのも主ご自身次第なんですよとですね、っていうのが書いてあります。で次にですね、この127節では金よりも純金よりも王政を愛すると、まあ、先ほども書いてましたね。この蜜のように甘いっていうのがありましたが、この後に出てくるかな、蜜よりも甘いはちょっと忘れましたが、とにかく、高価だと。神の言葉を愛している人。これは主のしもべですね。神の言葉を愛している人。そして、次には、128節で、このすべてのことによってあなたの戒めを正しいとする。偽りの道をことごとく。はい。大事ですよ。いいですか？神の戒めを 正しいとしていくんです。神に対するその言葉に対するチャレンジを与える人たちがたくさんいるわけですけれども、その時において私たちはまず戒めは正しいということをですね、前提を持っていかなければいけないんだということです。矛盾のように見える聖書の箇所があったとしてもですね、けれどもそれは私の方の理解力が限界があるのであって、矛盾しているということじゃないんだというですね、そういう前提に立つ必要があります。で、これをこういう立場に立つとですね、意外にですね、多くの場合はですね、答えが与えられるんですよ。あ、なんだこういう答えがあったんだって後でわかるんですけれども、初めから裁く人がいますよね。これま、おか、なんだこれはって言ってですね、そうじゃないんだよということですね。そしてですね、次行きましょうか。129節からですけど、これはペーとかフェーとかですね、日本語的に言ったらペと覚えておいてくださいね。ペというアルファベットから始まりますが、129節からです。あなたの悟しはくすしく、それゆえ私の魂はそれを守ります。御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えます。私は口を大きく開けて喘ぎました。あなたの仰せを愛したからです。皆を愛する者たちのために、あなたが決めておられるように私に御顔を向け、私を憐れんでください。あなたの御言葉によって私の歩みを確かにし、どんな罪にも私を支配させないでください。私を人の虐げから贖い出し、私があなたの戒めを守れるようにしてください。御顔をあなたのしもべの上に照り輝かし、あなたの掟を教えてください。私の目から涙が川のように流れます。彼らがあなたの御教えを守らないからです。ということで、ここはですね、神のくすしさと言ったらいいでしょうか。悟しのくすしさ、これが129節にですねありますけれども、くすしというこの、なんですか、奇妙の木ですね、奇数の木を使う言葉、これ英語で言ったらワンダフォーって言ったらいいでしょうかね。不思議というふうに訳し、考えてもいいんですよ。私たちが本当に理解をはるかに超えた素晴らしさを持っているという神の計らい を見ることがここでできるわけなんですね。で、それをですね、自分は本当に見ていきたいというこの強い思いがですね、ここに書いてあるわけなんです。で、130節ではですね、この御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えます。いかがでしょうかね。皆さんがこれをですね、朝ごとにですね、この待ち望んでですね、本当に御言葉の光がですね、この戸が開かれてですね、そして自分に知らなかったことにですね、この悟りが与えられるようにしていく。で、次も素晴らしいですね。私は口を大きく開けて喘ぎましたと。大きく開ける、どれだけ開けるか、もうとにかく開けていくというですね、そういう姿勢を持っていったら神様はそれを埋めてくださるんだという、そういうことですね。ちなみにここはですね、ロバートシューラーじゃなくて、間違った、ジョージ・ミューラー、全然違う人ですね。すいません。ジョージ・ミューラーがですね、個人を経営していた時に与えられた言葉でですね、とにかく彼はですね、こう言いますね。祈りってのはいつまで祈ればいいんですかって言ったら、答えが与えられるまで祈ればいいんだ、とこう言いました。で、彼は誰にも話すことがなく、その個人を経営することができた。神様が、本当に危機一髪というところで必ずですね、誰かを通して、その食料を備えてくれたという、この信仰の秘訣という確か本ですか、の中に書いてありますけれども、そこに出てきますね。そして、この皆を愛する者たちのためにあなたが決めておられるように私に御顔を向け憐れんでください。この御顔を向けるっていう言葉を聞いたときはですね、ちょっと私の方見てください。にかーこういう感じです。スマイルしてるっていう意味です。だから民数記のところにアロンが祝福するときに御顔を輝かせてくださいと、そしたら恵みが与えられ、そして平安が与えられると書いてあるんですね。私たちの神様のイメージはですね、っていうですね、ちょっと怖い顔なんです。あるいは、こうなんか冷たい、こうずっと見てる試験官みたいなですね、顔をしてるかもしれません。にかーっと笑ってらっしゃる。つまりこれで御顔を向けて憐れんでくださいってことなんですね。で、その後で、御言葉によって歩みを確かにし、どんな罪も私を支配する。これそうですね。 覚えてますか？イエス様が真理はあなた方をどうですか？自由にしますと。あなた方は罪の奴隷ですよとユダヤ人に言いましたけれども、ですね、真理はあなた方を自由にする。だからどんな罪にも私を支配させないようにしてください。そして人の虐げから贖い出し、私があなたの戒めを守れるようにしてください。いかがですか？皆さんが社会生活を送られてですね、この神の御言葉を守れないようにさせるプレッシャーがかかってくるときにですね、これを贖い出してくださいと祈ることができるわけですね。で、御顔はあなたのしもべの上に照り輝かし、あなたの掟を、また出てましたね、御顔ですね。そして私の目から涙が川のように出てると。なぜかって言ったら、御教えを守っていない人たちがいるからだという。これも御言葉が真理であって、そうでないものは偽りであって、御言葉を、知らない人たちに対するですね、この重荷がここに書かれているわけなんですね。では次行きましょうか。次はサーデですね、というヘブル語の訳、アルファベットですけれども、セデっていうんですね。ギっていうのはセデっていう、この確かヘブル語なんですけれども、この137節にですね、主よあなたは正しくあられますというところにも出てきますが、主よあなたは正しくあられます、あなたの裁きはまっすぐです、あなたの仰せられる諭しはなんと正しく、なんと真実なことでしょう。私の熱心は私を滅ぼし尽くしてしまいました。私の敵があなたの言葉を忘れているからです。あなたの御言葉はよく練られていて、あなたのしもべはそれを愛しています。私はつまらないもので蔑まれています。しかしあなたの戒めを忘れてはいません。あなたの義は永遠の義、あなたの御教えは誠です。苦難と窮乏とが私に襲いかかっています。しかしあなたの仰せは私の喜びです。あなたの諭しは常しえに義です。私に悟りを与えて私を生かしてくださいということで、ここでは神の言葉は正しく真実なんだということを高らかに褒めたたいているところでありますね。天においてですね、黙示録に、この叫んでですね、神様を褒めたたいている箇所がたくさんありますけれども、そこで神の裁きは真実で正しいと書いてありますから、例えば黙示録の19章の2節にですね、書いてありますけれども、神は真実で正しく永遠の義を持っておられるんだという、その立場に私たちが常に立っている必要があります。わからないことはたくさんあります。けれども、神は決して裏切らないよ。ですね。裏切らないよ。必ず天に行ったら私たちは、なんだそういうことだったのか、これならもうなんだ私が考えていなく、もう主をお許しくださいっていう感じの神様の絶妙な構成ですね、義があります。で、その神の義のことを鑑みてですね、この139節では、私の熱心は私を滅ぼし尽くしてしまうですね。これはイエス様がですね、宮清めをした時に弟子たちが思い出した言葉ですよ。弟子たちは、私の熱心は私を滅ぼし尽くすという御言葉を思い出したんですね。イエス様が宮清め、ヨハネの、2章の17節のところで引用されてますけれども。そして次に、この140節に、あなたの御言葉はよく練られていて、って書いてますよね。練られてるんだ。あらゆる試験を、いろんな試験をですね、試しを受けても、なおかつ残っている、ものなんだということなんですね。聖書ほど多くの批判と批評を受けた書物はないんですが、真実の言葉として成り立っているんだよ。で、今自分がつまらないもののようにされているけれども、141節ですね、蔑まれているけれども、でもその状況の中にあっても戒めを忘れませんよ。そしてまた繰り返して、この義は永遠の義で、あなたの御教えは誠で。で、また繰り返しですね、143編で、ね、苦難と窮乏とが私に襲いかかっている、この苦境の中にいても、神の仰せが喜びだよ。で、また、あなたの諭しは、常しえに義ですと。ですね。常しえにと。繰り返して、神の義が、いつまでも立っているんだよ。これこそが正しいんだよ。 と言っているわけです。次に145節からですね、これはコフ、コフかな、日本語的に言うと、ヘブル語ですね、アルファベットです。私は心を尽くして呼びました。主よ、私に答えてください。私はあなたの掟を守ります。私はあなたを呼びました。私をお救いください。私はあなたの里しを守ります。私は夜明け前に起きて叫び求めます。私はあなたの言葉を待ち望んでいます。私の目は夜明けの見張りよりも先に目覚め、御言葉に思いを潜めます。あなたの恵みによって私の声を聞いてください。主よ、あなたの決めておられるように私を生かしてください。悪を追い求める者が近づきました。彼らはあなたの御教えから遠く離れています。しかし主よ、あなたは私に近くにおられます。あなたの仰せはことごとく誠です。私は昔からあなたの証で知っています。あなたは常しえからこれを定めておられることをと、ここでは、この助けのために呼び求めを行っているですね、それが中心になっていますけれども、この145節に、この心を尽くして呼びましたと、146節もあなたを呼びました、そして147節も夜明け前に起きて叫び求めますというふうに、叫び求めるということを中心に行っているわけなんですね。ぜひ、私もですね、本当にとかく忘れます。叫び求めるということです。ですか。あまりしないですね。このちょっとですね、大人に悪い意味でなったクリスチャンはですね、この上手に祈ることをですね、考えてしまいます。でもペテロがですね、覚えてますか、この水の上を歩いて溺れそうになった時ですね、主を助けてくださいって、あそこでご在って何ですか、忘れましたが父、そんなこと言ったら溺れ死んでしまいますよ。主を助けてください、 Lord help me って、これだけですですね。で、叫ぶっていうのはすごい大事なんです。それも文字通り叫んでももちろんそうなんですけど、心から叫ぶというのが大事なんです。で、この叫び求めをしていないがゆえに、私たちはいろんな苦境の中に入っています。で、ある人が言いました。なんで日本において精神的な病に陥っている人がこれだけ多いのか。クリスチャンでさえも多い。なぜか、叫んでないからだと思いました。叫んでないから、心からの叫びですよ。で、神様はこれを通して救いを与えてくださるという約束があるわけです。求めなさい、そうすれば与えられるわけです。求めないで当てられないんですよ、ね。で、その切実さがですね、147節には夜明け前に起きて叫び求めるんですよ。で、私もですね、ここ見ると罪すみされますよね。夜明け前にですね、何するかって言ったら、眠くなかったら本読んだりインターネット見たりですね祈ればいいのにって思う時もありますが、このようにして、この さらにですね、そのように叫び求めがこの149節飛びますとですね、あなたの恵みによって私の声を聞いてくださいと、私をあなたの決めておられるように生かしてください、ね、決めておられるように生かしてください。神様は私たち皆さんが生きることを定めておられます。生きるっていうのは本当に霊的に生きること、新しい命で生きていくことを定めておられるんですから、これを特権を主張していく必要があるわけです。そして、悪を追い求める者が近づきます、150節ですけれども、ですね、必ず霊の戦いがあるんですよね。必ずあります。そして彼らはあなたの見教えから遠く離れている。これ悪いものですよね。彼らは見教えから遠く離れているけれども、151節では、主よ、あなたは私に近くおられると。彼らは離れているけど、私は近くにいるよと。と、対比させています。そして、 152節最後のところですね、私は昔からあなたの証で知っています。とこしえからこれを定めておられるからです。昔からあなたの証で知っている。とこしえからこれを定めておられる。神にとって偶然はありません。偶発的なことは一切ないんです。イエス様の十字架も永遠の昔に神が定められた、神の定めと予知によってあなた方はキリスト、イエスを十字架につけましたとペテロが言っています。ということで、次行きましょうか。153節ですね。ここはレシュですね、日本語的に言うとレシですね、というアルファベットです。いきますよ。私の悩みを顧み、私を助け出してください。私はあなたの御教えを忘れません。私の言い分を取り上げ、私をあがなってください。御言葉に従って私を生かしてください。救いは悪者から遠く、かけ離れています。彼らがあなたの掟を求めていないからです。あなたの憐れみは大きい。主よ、あなたが決めておられるように私を生かしてください。私を迫害する者と私の敵は多い。しかし私はあなたの里しから離れません。私は裏切る者どもを見て彼らを忌み嫌いました。彼らがあなたの御言葉を守らないからです。ご覧ください。どんなに私があなたの戒めを愛しているかを。主よ、あなたの恵みによって私を生かしてください。御言葉のすべては誠です。あなたの義は、裁きはことごとくとこしえに至ります。前に出ているですね、テーマとですね、折り重なるようなものがたくさん出てきましたけれども、まあ、ここでの特徴はですね、憐れみですね。この156節。そして、恵みですね。この159節にありますけれども、神の恵みと憐れみ、この敵からですね、圧倒的な攻撃を受けているときに、私たちが祈るときにより頼むべきものは、神の憐れみなんだ、ということが、まあ、ここに書かれているわけですよね。この153節では悩みを顧みてくださいと。次に154節では言い分を取り上げてくださいと。155節には、156節ですね、このあなたが決めておられる私を生かしてくださいです、ね、そして161節いきましょうか、ね、ここが、真ですね。真、また真とも言いますけれども、ちょうど W みたいなこう形してるあのアルファベットですね。で、いきます。君主らはゆえもなく私を迫害しています。しかし私の心はあなたの言葉を恐れています。私は大きな獲物を見つけたもののようにあなたの御言葉を喜びます。私は偽りを憎む忌み嫌い、あなたの御教えを愛しています。あなたの義の裁きのために私は一日に七度あなたを褒めたたえます。あなたの御教えを愛する者には豊かな平和がありつまずきがありません。私はあなたの救いを待ち望んでいますしよ。私はあなたの仰せを行っています。私の魂はあなたの里しを守っています。しかも限りなくそれを愛しています。私はあなたの戒めと里しとを守っています。私の道はすべてあなたの御前にあるからです。ここも、もうテーマ出てきてますけど、御言葉への愛が、ありました。で、初めに出てくるのがですね、君主がですね、この迫害していると、国家権力がですね、迫害するっていうことがあるんですよね。君主ですね、支配者が迫害することっていうのがあるわけなんです。まあ日本はですね、まあほとんどないですけれども、まあでも会社におけるその権力とかですね、その力あるところからの迫害でも、あなたの言葉を恐れているよ。そして見てください、彼のですね、この御言葉に対する執念というか、愛ですね。162節には、この大きなものを見つけたもののように喜ぶと。そして163節には、この偽りは憎むけれども、御教えを愛して。で、次には、義のために、7度あなたを褒めたたえる。この7度っていうのは、この神、完全数ですね。だから、もう本当に、神様が 義によって裁かれるんだということを絶えず思い出している姿であります。で次に、ここ素晴らしい言葉ですね。165節では見教えを愛する者は豊かな平和がありつまずきがありません。いかがですか、私たちが、この心がさ、騒いでいるというわけですね。見教えからちょっと離れている。見教えを愛しているときはですね、必ず豊かな平和があるんだ。ということですね。そして、166節には、もうここはですね、まあ、同じですね。もうさっきから同じ言葉出てますね。これ救いを待ち望んでいるですね。そしてこの167節では、悟しを守って限りなくそれを愛している。またこの悟しを守っていると168節にありましてですね。で最後に、私の道はすべてあなたの御前にあるからですというのは、すべてが神の前に明らかにされているよということです。ですか。ヘブルの4章の13節、作られたもので神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目には全てが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのですと、いつも神の裁きの中に自分は裸にされているんだよという意識のもとで生きていく。この御言葉によって自分を裁いていくという、神にまた裁いていただくというですね、そういう生活がここに書いてあるんですね。この全く生活と言ったらいいでしょうかね。いやーすごいなと思いますけれども。でもこれが、モデルですよですね。で次に最後ですけれども、これタウですね、タウと言ったらいいでしょうね、最後を飾るのは御言葉についての賛美になりますですか。私の叫びが御前に近づきますようにしよう。御言葉の通りに私に悟りを与えてください。私の切なる願いが御前に届きますように。御言葉の通りに私を救い出してください。私の唇に賛美が湧き溢れるようにしてください。あなたが私に身を受けて教えてくださるから。私の舌はあなたの御言葉を歌うようにしてください。あなたの教えはことごとく正しいから。あなたの御手が私の助けとなりますように、私はあなたの戒めを選びました。私はあなたの救いを慕っていますしよ。あなたの見教えは私の喜びです。私の魂が生き、あなたを褒めたたえますように。そしてあなたの裁きが私の助けとなりますように。私は滅びる羊のように迷い出ました。どうかあなたのしもべを探し求めてください。私はあなたの仰せを忘れませんと。ということですが、ここで、まず169節、170節、171節で、この、叫びっていう、まずありますね。この169節。で次に、切なる願いとあります。そして次に、賛美ですね。この、進展してますけど、まず、叫びが見舞いに行く。で次に、切なる願いが行く。その後で、唇に賛美が湧き溢れるんだと。いうことで、それが、それぞれが、御言葉に関わっているわけなんですね。ゆえに、172節で、私の舌はあなたの御言葉を歌うようにしてくださいと言っているんですが、素晴らしいですね。賛美の中にですね、この、神の言葉を取り入れている、そのまま歌うものってのは結構多いですよね。またそれを、色濃く反映している賛美というのは素晴らしい賛美ですね。神様の言葉をそのまま歌っていく。詩編からよく取られてですね、この歌ったりもしますけれども、それが今ここで書かれているわけですね。そして、その後は、この救いについて書いてありますけれども、この、御手が助けとなるようにですね、この174節では救いを慕っています。そして、この175節でまた、これを褒めたたえるようにと。で裁きが助けとなるように。で最後が興味深いです。滅びる羊のように迷い出ちゃったって言ったんですね。あ、最後でこけるんですけれども、結構こうこける終わり方ってあるんですね。他の詩編の箇所でもですね、なんでこういう風に終わっちゃうんですかというふうに思っちゃうんですけれども、これはあえてですね、そうさせているっていう面があります。迷える羊のようになっちまった。これなんか聞き覚えないですか。 迷った滅びる羊のために私はそれを探しに来たんだと。メシアの待望がここにあるわけです。メシアの期待がここにあるわけなんですよ。ですから今まで見た私たちが御言葉に対する献身ですね、決意と決断と愛ですよね。で、これはメシアによって初めてできるんだ、キリストによって初めてできるんだ、この方によってこそ私たちはこの御言葉の愛していくという生活を送っていくことができるんだという、その旧約ならではのですね、この期待がここに書いてあるわけなんですよね。ですから私たちはですね、今見たですね、この御言葉に愛を持っていくということをキリストのしてくださった、私は失われたもの、滅びるものだったのに見出してくださった、探してくださったという、その感謝によって保っていくんだということが分かりますですね。これで119編が終わります。次回はですね、都のぼりの歌とありますが、エルサレムにですね、この祭りの時に登っていく時に歌われている歌が数多くありますですね。ぜひですね、このたくさん読んでください。一気に進むと思いますので読んでみてくださいね。いいですか。じゃあお祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。御言葉仰せ、それに対するこの愛をこの聞くことができ、ありがとうございます。なんと私たちはこの御言葉をこの頭でただ理解するだけでいいとかって思ってしまっていることでしょうか。今見ると本当に生活でもみくちゃにされている中で、また自分が悩み多い時に、また悪者が自分たちに近づいている時に、ああ主よ、あなたを愛し、あなたの仰せの方に自分の身を寄せて、そしてあなたからの救いを待ち望んでいく必要があることが、この分かったんですけれども、お父様、本当に主よ、私たちを憐れんでくださいますように、助けてくださいますように、そして本当に、この、キリストの、この見つけられた羊のように、あなたイエス様を本当に羊飼いにして歩んでいく羊のように生かしてくださいますよう、どうかよろしくお願いいたします。どうかこの残りの一週間も、どうかここにいる兄弟姉妹を守ってくださり、祝福してくださり、御顔を輝かしてくださいますように、よろしくお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを下げいたします。アメン。